フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。9月になりましたね。なんかちょっとずつ秋風もね、吹き出して、ちょっとずつですけども秋が近づいてるかななんていう感じが、しておりますけれども、8月はね、なんか台風がね、いろいろ来て、8月末の迷走台風大変でしたね。なんかとんでもないコースを通って、結局東北北海道の方で相当な被害が出たようですけども、東北地方北海道の皆さん、ご無事でしょうか。なんか毎年あれですね、台風っていうと必ず九州の方をね直撃なんていうことが定番コースになって、おりましたけども、今年はなんか そんな台風が今んとこないみたいで、あったのかな、ちょっとすいません忘れてますけども、でもね、九州の方、特に熊本の方に台風が直撃なんていうことが今んとこないんで、ちょっとホッとしてるんですけどもね。あれですよ、熊本城のね、ずっとやっぱり気になってたのが櫓で石垣の隅のこの一本というか一筋だけでこう支えられてたところがね、あれもう本当にドキドキもんだったんで大丈夫かなと思ってたんですけども、先日ちょっとニュースでね、鉄骨でこうちゃんと補強されて、るのを見まして、まあちょっと安心しましたけどもね。でもまだまだこれからですのでね、復興に向けて頑張っていただきたいなと思いますし、またお城の復興だけじゃなくてね、やっぱ仮設住宅とかそういったライフラインのこととか、ね、そんなような復興もどんどん進んでいってくれるといいなーなんて、思っております。またあれです、9月、今月もうね、まさに今日土曜日からっていうか、まあ明日なんですけども、秋のツアー、フェイストゥエースの秋のツアーがね始まりますので、そこでもまた募金活動をね続けていこうと思います。本当に微力ながらでもずっとこれは続けていきたいと思いますので、皆さんのご協力も、よろしくお願いします。それからですね、夏ぐらいから始めてるんですけど、春のツアーが終わって以来ね、募金箱をですね、二つ、その東日本大震災と熊本地震と二つ用意するんではなく、一個の、募金箱にして、で、そこに集まったね、義援金を僕の方で集計して、それを当分に分けて、東北と熊本に送ろうと思って、で、もう現にそうしてるんですけども、そういうふうにいたしますので、ぜひ、どっちに入れようかなんてね、なるのも嫌じゃないですか。両方入れなきゃいけないなんていうのもね、その募金箱にね。ですから、募金箱は一つで、それをちゃんと集計して、当分に 分けて、日本赤十字社の方に振り込もうと思っております。そこでね、一つ本当にお願いがあるんですけども、お財布のね中のちょっと余った小銭をちょんと入れるっていただくのはもうそれでも全然 OK なんですけども、お家の方でね小銭をこう一生懸命貯めて、まとめて持ってきてくださる方もいらっしゃるんですけども、そういう方に本当にお願いしたいんですけども、もしお手間でなければ、より大きな硬貨あるいはお札に、両替して持ってきていただけると、集計する僕としてはもう本当に助かるんで、お手間でなければで結構です。それお願いいたします。でこれはフェイスとフェイスのツアーに引き続き、大橋隆とのねライズというツアーがありますけども、そこでも同じ形で募金箱を置かせていただこうと思いますし、フェイスとフェイスに関してはその後のクリスマスライブとか来年のツアーもそんなような形でやっていこうと思いますんで、ぜひ皆さん方のご協力お願いいたします。さあ今日はまた僕一人の収録ですのでね、この夏に読んだ本の話をまたちょっとねしようと思うんですけど、ちょっとね不思議な流れ、偶然なんですけども不思議な流れになってしまいまして、まあもともと僕ね前にもちょっとこの番組でお話しましたけども、三浦紫音さんの本がね非常に面白いんで立て続けに読んでたんですけども、ちょっと思い出して池井戸潤さんの本を読んだんですよ。これ下町ロケットとか面白い本いっぱいあるじゃないですか。その中にねルーズベルトゲームという本がありましてね、これは社会人野球をテーマにした、本なんですけども、これが非常に面白くって、でその池井戸潤さんのルーズベルトゲームを読み終わったその直後にですね、三浦紫音さん、紫音さんのねあれです、風が強く吹いている、これは駅伝の話なんですけども、これをね立て続けに読んだんですよ。割とこうスポーツものをね、スポーツがテーマになった本、立て続けに2冊読んで、これどっちもものすごく面白くって、わあ面白いなと思ってるところにオリンピックが始まりましてですねで、オリンピックの最中僕あれです、お盆の時にね京都で浴衣ライブがありまして、で京都の帰りに京都駅のね本屋さん立ち寄ったらね、で本をつらつらっとこう見てましたら、前からちょっと気になってていつか読もうと思っていた、土橋、明宏さんのですね超高速参勤交代って本がねあって、これ前々から気になってたんで映画化もされてますしね、でこれを読もうかなと思ってたところに本屋さんでね、超高速参勤交代リターンズっていう、もう続編が出てるのがこう見つけまして、あこれはと思って2冊まとめて買って読んだんですよこれ本当に面白かったです。時代小説全般が好きなわけじゃなくて、僕は時代小説は都築道夫さんの時代小説なんかはもう本当に敬愛してて、何度も何度も読み返してますけども、このね全く新しいタッチの時代小説ですね、土橋明宏さん、シナリオライターが本職の方なのかな、なんかそういうシナリオでなんか賞を取って、それを小説化した本なんですけども、超高速参勤交代、そして、リターンズ、この2冊がね本当に面白かったもんで、引き続き土橋明宏さんのですね幕末マラソン侍っていうのを読みましてねこれも面白かったですよ。であまりにも面白いんで、もう一冊読んじゃうってことで、引っ越し大名3000里というねもうタイトルからしておかしいでしょ、おかしいって言い方したらなんかあれですけども、本当に面白いんですよ。もうエンターテインメントだなと思いまして、でしかもこう割とこうなんて言うんですか、心を掴んで離さないいろんなエピソードが入っててね、感動もするし笑いもあり、もうこれはいいですね。土橋明宏さんの本、これもっともっと読みたいな、実にいいですね。なんかまだ読んでないライツオン明治東大プロジェクトとかも、これタイトル見ただけで、なんかすごくワクワク、してきまして、また読んだら感想をねお聞かせしようかと思いますけども、そんな感じでね、なんかスポーツ三昧の、テレビ観戦と読書になってしまいましてですね、とってもなんかずっと走り続けてる感じでございました。で、先ほどまたちょっと池井戸潤さんの本読みたいなと思って、ちょっと古い作品ですけども、鉄の骨というのね、これを 先ほど読み終わりまして、これも本当に面白かったです。そんな感じでこの夏の読書はなんか、駆け巡るような、読書をしてしまいましたけどもね。また面白い本があったらどんどん紹介していこうと思いますけど、ただ僕はね、あれなんですよ、あの新刊書で買いたい本を我慢して文庫本化されてから読む方なんで、あまり新しい作品がすぐには読まないんですけどもね。それでも、まあ、面白い本があったらどんどん紹介していこうと思います。さあ、今日の一曲目聞いていただきましょう。なんか、もっと走れ、もっと走れみたいな、本ばっかり読んでたんで。今日の一曲目聞いてください。フェイス2エースで、もっと。はい、引き続き今日も私一人でお届けしておりますけどもね、先ほどもちょっと言いましたけども、9月に入ってもう秋ツアーがね始まりますんで、これから、どんどん本田と二人でお届けできる機会が増えていくと思いますんで、今日のところはこらえてやってください。では後半トークではお便りを紹介していこうと思います。Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは。三重県のミキペンギンと申します。ついに手に入れましたニューアルバム、ネクストページ。待ってました、ライブで聴いて、もっと聴きたかった曲が毎日繰り返し聴けちゃうという、なんて幸せなんでしょう。夏の青空や海辺にぴったりな元気の出るアルバムですね。毎日欠かさず聴いてテンション上げております。ネクストページ、ファイトマン、ゴーフォーイット。いいですね。ギターソロもめちゃくちゃかっこいいです。アルバムの曲はどれも大好きなのでなかなか選べないのですが、じっくりと聴きたくなる曲は蛍の海でと潮騒かな。どちらも曲の風景が浮かんできて、流れるようなメロディーにエースさんの優しい歌声がぴったりですよね。切ない。なぜか潮騒を聴いていると頭の中にオルゴールの美しい音色が流れてくるんですよ。自分なりにイメージができるのっていいですね。ファンになって初めてリリースされたアルバム、自分の手の中にあることが嬉しくて、一番大切なアルバムになりそうです。頑張ってお二人の熱いパワフルなステージを見せてくださいね。体調を崩されないように気をつけてくださいということでね、三重県のミキペンギンさんからいただきました。アルバムね、結構あちこちで評判がいいようで嬉しいんですけどもね、どんどん宣伝していこうかなと思っております。それから、あれなんです。ね、何でも言いますけども、秋ツアーがね、始まってしまいますのでね、もう、明日から始まるというこのタイミングになって、まだまだ春ツアーの、感想のお便り読み切れてないものがありますんで、もう夏休みの宿題のように今ここでガーッと読んでいこうと思いますけどもね、Sさん、クラゲさん、番頭さん、こんばんは、ジャイアンです。岐阜柳瀬、アンツツアー千秋楽よかったです。今回のツアーはなかなか日程が合わなくて、CD だけで欲求を満たしていましたが、やっぱりフェイス2エースを味わうには生ライブなんですよね。エースさんとクラゲさんからパワーをいただいて、また明日から頑張っていけそうです。ありがとうございます。それとプラスアルファのパワーもあるんですよね。そうです、 ファンの皆様のパワーです。またまた会えました、イカのりパパさん。本当に男気のある握手がジーンときました。ありがとうございます。入谷さんもグライフさんもフミエさんも優しく声をかけてくださいまして、ありがとうございます。一緒に行った友人がかき氷を片手にブルーハワイブルーハワイとはしゃぐフミエさんを見て、あんなに綺麗で可愛い人もいるんだねって言ってましたが、え、何、あんなに綺麗で可愛い人もいるんだねって言ってましたが、あのお方はわしらの手の届くお方ではない、諦めろと言っておきました。S さん、クラゲさん、夏のツアーも楽しみにしてます、よろしくお願いしますということでね、もう夏も終わってしまいましたけどもね、なんだって、かき氷を片手にブルーハワイブルーハワイとはしゃぐフミエさんを見て、あんなに綺麗で可愛い人もいるんだねと友人が言ってたそうですね。でそれに対してわしらの手の届くお方ではない、諦めろとね言ったんですか。これ貴重な方じゃないですか。あのよし行けってあのちょっとね尻を叩いてくださいよ。もう本当貴重な方です。もうなんかあのね、症状を上げたいぐらいな感じです、さあその連れから来ております。 A さん、クラゲさん、お疲れ様です。ハリーです。ネクストページレコ発ツアー最終ラウンドのサナッシュ&アンツに行ってきました。とにかく激アツな2日間でした。まずは初日、静岡までは新東名で向かいました。そういえば前にサテライト収録してたなぁと思い出して、長篠設楽原サービスエリアに立ち寄りました。あ、行きましたね、一度ね。綺麗な新しいサービスエリアでした。この日の気温は確か32度ぐらいだったと思いますが、そんな中で収録しているのかなぁと思うと、普通に番組を聞きながら笑っているのが申し訳ないぐらい暑いのが分かりましたでしょでしょそして会場について久しぶりに再会したのがイカのりパパさんです。パパさんとはライブ後の打ち上げにも行きましたが、それは後ほど詳しくお話しするとして、ライブでさらにパワーアップしていた新曲の感想を書いてもいいですか。ハリーのラジオジャックの時間です来ました、ジャックしてください。オープニングはアルバムと同じくネクストページですね。この曲の最大のポイントは何といっても2番の歌い出しが大きく変更されていたことですね。クラゲさんは試作段階からこういう展開を狙っていたんですか。アルバムを聞いた時にお見事としか言えない裏切り方でゾクッとしました。そしてライブではここの空白部分でクラゲさんがエースさんを見つめながら、いやまだの後のアクセントを入れてくるところが最高にかっこいいです。ギターソロはエースさんがこれでもかってぐらいピッキングハーモニクスを聞かせて引き通しているのがたまらなくかっこいいですね。あとそんなマニアックな聞き方するんじゃないって言われそうですが、1番のサビ直前にエースさんの指が弦をする、擦る、クッって音が聞こえるんですよ。マニアックだな。こういう細かいところまでコピーしたいと思うのは僕だけでしょうか。無垢の夏はイントロのフレーズといい歌詞といいとても切ない歌なのに、聴いていて飛び跳ねずにいられないのはこのリズムがそうさせているんですよね。ベースのフレーズがとても気持ちいいです。蛍の海で、では出ました、サウンドメイキングの魔術師クラゲさん。てかやばいよやばいよ、もうこの歌超やばいっす。歌詞の内容切なすぎだし、エースさんのファルセット美しすぎだし、イントロ感想エンディングでは蛍が舞う情景が浮かんでくるし、ああそういえば高校生の頃好きだった子と一緒に蛍を見たなーなんてことを思い出しちゃいました。でもこの歌の主人公はついに二人で蛍の海を見ることができなかったという、全てが切なすぎですよクラゲさん。そしてエースさんがライブの MC でもおっしゃってましたが、本当に日本人でよかったと思います。このサウンドを聞いただけで蛍が舞う姿を想像することができるのは日本人だけですよね。 Go for it のイントロはライブで見ると緊張感がありますね。クラゲさんのあーが間に合うかどうか前に演奏していた曲との兼ね合いでギターに持ち帰るタイミングが慌ただしいのは、今後も継続していただきたいと思っています。歌の内容はエースさんの書いた男の哀愁ソングその1だと思いました。その2は未来です。この2曲はどちらもロック色が強いですね。へこたれそうになった時、こういう歌を聴くともう一頑張りするかって前向きになれます。ファイトマンは出だしが好きなんですよね。機械的な音というか楽器感を排除して近未来的なサウンドを作り出しているのがすごいです。 そしてこれはエースさんとクラゲさんによるツインボーカルなのが新鮮ですね。クラゲさんからエースさんに移行していく瞬間が何とも、テンション上がりますね。歌える人が2人いるからこそできる、アレンジですよね。潮騒は貝殻をこすり合わせるような始まり方がおしゃれですよね。そしてキーボードソロではなくエースさんのソロなんですよね。そうでございます。私のギターシンセによるソロでございます。水平線に夕日が沈んでいく時の BGM になりそうで、そんなソロだと思いました。フラワーは初めて見たのが確か名古屋でのライブだったと思いますが、その時は半音下げてやるからということでエースさんもギターを持ち帰ってましたよね。でも今回のツアーではそのまま演奏されていたので、その辺の経緯をクラギさんにお聞きして、ああそうだったのかと理解しました。今となっては最初に見た時のアコギ日本バージョンのフラワーって貴重なものを見れたんだなと思っています。歌詞は花を通しての命の大切さを伝えてくれるような感じですね。そして踊りを踊っているようなベースラインが気持ちよくてしょうがないです。もっとは、ライブでは本編のラストスパートをかけるにはもってこいの曲ですね。これから激しい曲が続くのが分かっている僕たちに、もっと盛り上げるぞと言わんばかりの、エースさんとクラゲさんの気迫が伝わってきます。ライブの本当に最後の曲はアルバムと同じくガラスの夢でしたね。元々の曲よりも BPM 早めでテンポちょっと早いってことですね。リフの回数を減らすことによって疾走感を増していたんですね。このように昔の曲をリメイクするのも面白いみたいなことを MC でおっしゃってましたが、もう80曲もあるんですね。中にはもうやりたくない曲もあるってクラゲさんも言ってましたね。個人的にはスローダンスとかライブではめちゃかっこいい始まり方で大好きです。今後こういう過去の曲を大胆にアレンジした、サルベージツアーも見てみたい気もします。ところでライブ後の打ち上げですが、総勢11名で行ってきました。テーブル2つ、喫煙組と禁煙組に分かれていたんですが、途中でイカのりパパさんが僕の隣に来てくれまして、今回の熊本でのライブのことなど詳しく教えてくれました。あと北海道での入谷さんの泣けてくるエピソード聞きました。みんなでワイワイ話していたのですが、ふと隣のパパさんを見たら、まぶたの重みが限界に達したようで、すやすやと寝息を立てていました。こんなチャンスはないと思って自撮りでパパッと、パパとツーショットをしちゃいました。アンツのライブ後にパパに、この写真薄い峠に送ってもいいですかって聞いたら、お送れ送れと半ば諦めにも似た承諾をいただきましたので送ります。イカのりパパ&ハリーのツーショットですということでね、来てますけどねパパさんすいません、今度博多に行きますので、許してください。最後に全く関係ない話で申し訳ないのですが、アンツ近くのコンビニでトイレを借りたら、和式トイレなのに洋式トイレの注意書きが貼ってありました。これはどういうことなのか岐阜県の方にお聞きしたいですね。ホワイ岐阜ピーポー、以上厚切りハリーでしたということで長々と本当にありがとうございますね。いろいろね感想を送っていただきまして、またあの秋のツアーの感想も送っていただければと思いますんで、よろしくお願いします。それでは、今日の2曲目、ジャイアンからリクエストをいただいております。聞いてください。フェイストゥエースで蛍の海で。
知らぬ森深くて舞うという光の海、いつの日か二人で見たいと君はそう笑って言ってた。いつの間にか時は去りて、漠然と すれ違っていく二人忘れかけた歌うような言葉
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、お別れの時間が近づいてまいりました、そして何遍も申しますように今週末から、秋のツアーが始まります。そして秋のツアーが終わると、すぐに大橋のねビッグブリッジスとのライズツアーも始まりましてですね、もう年内大忙しでございます。来年もどんどんねツアーというかライブの日程が決まりつつありますのでね、また、駆け抜けていこうかと思っております。番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。くれぐれも、FM 軽井沢さんの方にメールを送ったりしないようにねお願いします。これ全部弾かれてしまいます、消去されてしまいますのでね、せっかくのお便りが消されてしまいますので、必ず今言った宛先の方にメールしてください。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はきっとあの雲を追い越すよ。